どこのところから説教をしようと祈っておりましたけれども、このところを示されまして、主イエスの犠牲における神の義、そのことを覚えて説教したいと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、尊い皆と私たちのために流してくださった十字架の血潮をあがめて心より感謝いたします。あなたはこの日性別してくださって、この私たちを礼拝する者として導いてくださり、招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ御言葉を通してあなたご自身を見させていただきまして、この朝もあなたを礼拝できますように主を導いてください。日本イエスキリスト教団のこの朝のすべての教会の礼拝を覚えてくださり、あなたのご栄光がそこに表されていくことができますように。森秀樹牧師は丹波貝原教会で今礼拝のご奉仕をしておりますが、その上にも主が望んでください。主イエスキリストの御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。私は御影福音教会には6年おりました。大学時代に2年、社会人として4年ですね。しかし私にとってこの6年というのはとても幸いでして、今このものがある、その6年というのはそのためにあったと思っています。私はこの御影福音教会に導かれたということはとても今でも感謝しておりますし、そのことはとても私にとっての恵みの時であります。その中で洗礼を授けていただき、そして献身のために役員の方々が受け入れてくださって、関西聖書神学校で学ばさせていただき、祈りとサポートをしていただいたことを忘れてはおりません。そういう御影福音教会の信仰生活の中で、ある時正解でしょうか、工藤博夫先生、加賀島教会の牧師であります工藤博夫先生が来られて、信仰によって神の義とされるという義人の恵みについて語られました。私はその時に本当に神様は信じる者にそのような素晴らしい恵みがあるんだということを思って、今もこの恵みが私自身を生かしているということを思うのであります。人というのは順風に満腹にいっているときには、また人生が自分がうまくいっているなと思っているときにはあまり思いませんが、大きな試練にあったり物事がうまくいかなかったときには、ふと神がおられるのだろうか、そのように神の存在を伺ったり、神ご自身が本当に正しい方なのだろうか、聖書に書かれている神が正しいお方なのか、そのように疑ったりするものです。阪神大震災などのそのような悲しい出来事に遭うものでしたらなおさらです。私もそのような悲しい出来事がなかったわけではなくてですね、そのようなあった時になぜというように神に問うたこともありました。神様がおられるならば、愛ならば、神はこのようなことを見過ごされるのか、そのようにですね思った方もいられるのではないでしょうか。しかし本物のクリスチャン、キリスト者というのはどういうことが起ころうとも 神を信じるという信仰を持っているものであります。そしてその神は全能の神であり、ここで書かれていますように義なる神、正しい義なる神であるということであります。実はこのローマ人への手紙というのが大きな主題が神が義であるということです。それが曖昧であるならば、私たち人間の救いというものも曖昧なものであります。不完全なものであります。神が義なゆえに、私たちもその義が信仰によって与えられるという、この驚くべき恵みがそこにあるのです。ですからどのような状況にありましても、神様は、神は義である、また公平な神である、正しい神であるということを私たちはいつも認識しなければなりません。そしてこのローマ人への手紙というのが、皆さんもご存知でありますように、ルターという人が読まれて、昨年は、宗教改革500年という記念の年でいろんなイベントがありましたけれども、今度ですね、新改訳聖書もですね、新しい聖書のそこには2017と書いています。なぜ2017、それは意味がありまして、宗教改革500年記念に出しているということです。で、この宗教改革を起こしたのはご存じありますルターという人でありまして、このローマ人へを読んで彼は行動をしたわけであります。当時の免罪符というのを燃やしてですね、人は行いではなくて信仰によって義と、信仰によって生きるんだ、義と認められるんだ。で、免罪符というのはどういうものかといいますと、お金を出してですね、その免罪符を買うとですね、自分の罪がこう許されるっていうんですね。お金でですね、この罪を許すという、そういうこと、そういうふうに免罪符がこのように発行されているわけです。これは全くですね、聖書に反した制度であります。またその免罪符の値段が高ければ、ある程度の財産のあるお金の持っている人しか買えないです、ね、不公平なものであります。ルターはこのローマ人への手紙というところを読んで、彼はこのように悟るわけであります。信仰によってその神の義が私たちにも与えられる。そのような恵みの中に生きることができるということをルターは知るわけであります。ルターは詩編もよく神学校で教えていますけれども、ローマ人への手紙というこの本もですね、ローマ書も講義をしたりしています。で、そこを見ますときに、もう一度ここのところをもう一度この見させていただきまして、私たちは3つのことを知るわけでありますが、1つは皆人は罪人であるということ、信仰によって、2つ目は人が義とされるということ、3つ無償で義とされる保証として主イエス・キリストの犠牲があるということであります。主イエス・キリストの犠牲であります。1は皆人は罪人であるって、旧約聖書には多くの律法があります。有名なのはモーセを通して与えられた10戒というものです。10の戒めです。律法というのは 神の教えでありますし、守るべきものであり、人が守るべきものです。そして罪を犯さないためにもあります。しかしその律法を守ることは簡単ではありません。この十の戒めである十戒でさえも守るということは難しいのです。その律法を守らないということはどういうことかというならば、罪を犯すということでありました。また詩編の51編にはですね、これはダビデという人が、また後で言いますけれども、ダビデという人が祈りというんでしょうか、書いたものでありますが、ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデという人は生まれながら自分は罪人だってこう言ってるんですね。それはご存知のように、最初の人アダムが罪を犯したために私たちの、まあですね、罪を犯してしまうような、その罪を持っているながら生まれている。パウルはこのローマ人への手紙を書いていますけれども、ここに23節の言葉に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとあります。慣れ親しんだ旧約聖書では、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりと、何度もこう覚えている言葉ですが、一部の人ではなくて、すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと、最初の人アダムは神様の約束を守らずですね、善悪を知る知識の木の実を食べて罪を犯したと書かれています。創世記の3章に書かれています。そして人間にはですね、そのように先ほど言いましたダビデが母の胎の中にいた時から罪を持ってですね、生まれてきた。私はまあ教会に来るまでですね、そんなにこの悪いですね、罪人であるというか、と思っておりませんでした、ね。まあ、罪人っていうのはですね、何か、法律で破ってですね、刑務所にこう入る人だような人たちのことを思っておりました。でそういう中で、洗礼を受けるときにですね、当時は山田春江という牧師は、この小さな、今大きいんですけど、信仰生活の指針というのを取り出してですね、そこにこう10回があってですね、宮崎君も10回読みなさいと、で、読んだわけです。そして今度来るときには、あなたはこの10回をね、今まで守ってきたか、反省しなさいと言われました。で少しですね、あまりいい気持ちはしませんでしたけれども、しかしですね、十戒を読んでですね、すると、本当に自分自身が十の戒めの一つさえも守ることができていない、本当に律法を守ることのできない罪人であるということが分かりました。そして、その山田春江先生に、私はこういう罪があります、父母にもこのように敬うような、そういうような良き息子でもなかった、嘘をつくこともあった、大きな額ではないけれども盗んだことも、親のものを盗んだこともある、そういうことを、そして何よりも偶像の神々を熱心に拝んでいたというか、幼い時から、そういう罪という偶像礼拝の罪も そう言いますとですね、はあ、正直だなってこうなんか言ってくれるかなと思ったら、その山田春先生はね、言われなくて、まだないんですかって罪が言ってですね、言われてですね、あなたはもっと深い罪となんですよ、まあ、そのようにですね言われてですね、洗礼を受けたことをこう思わされたんですけども、ここにありますように、罪を、すべての人は罪を犯した、そのようなものであるということが、私たちがどれほど自覚するかということがとても大事であります。そしてそのようなものが信仰によって義と認められるということをここで言っているのです。23節に、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる者に与えられ、何の差別もありません。第二に、信仰によって人は義とされる、それは何の差別もない。私たちのこのいる社会というんでしょうか、まあ、公平に言うのを思いますけれども、やはりこう差別的なものがあります。最近ではですね、外国の方々も共にですね、この日本のように住んで生活をしています。そういった国との差別や男女の差別などもある、また年齢によってですね、この差別もあるか。先週は丹波政界にとりまして、私もそこでご奉仕させていただいたんですが、ある牧師が、自分はいつもですね、まあ、コンプレックスを持ってるんだとですね。私はそんなに持ってないんですけども、その牧師はいつも持ってるんだと、ね、でそういう中にはですね、このやはり傷ついているわけです。やっぱりこのどこかにこう差別っていうんでしょうか、こうあの先生は認められて、自分は認められてないとか、まあ、そういうふうにですね、人と比較しながら自分自身がそのように傷ついている、そういう方も牧師でありながらおられるということですね。しかしですね、この22節を読みますときに、信仰によって神の義というものは信じる者に与えられると言っています。そして何の差別もありませんと。4章っていうのは、今日はもう時間がないので開きませんけども、4章には旧約聖書でですね、神の義とされたということが書かれている、まあ、代表的な二人の人物を紹介しています。アブラハムとダビデです。もちろんアブラハムとダビデというのは素晴らしい人物でありますけれども、しかし創世記やサムエル記を読むと、このアブラハムとダビデというのは、このあるところではこう尊敬できないというかですね、そういうような罪を犯してるんですね。しかしですね、聖書ではアブラハムもダビデも義と認められた、義とされたと書かれているわけです。それはアブラハムの信仰とダビデの信仰によるんです。私たちも主イエス・キリストを信じる信仰があるならば、私たちは神の義が私たちにも与えられるということです。アブラハムもダビデも神を信じてたわけです。どのような状況の中にあっても、 逃げ回っている時であっても神を信じてたゆえに、この罪人でありあっても罪許されて義と認められたということです。義とされるというのはどういう意味なのかというなら、一つは罪が許されるということです。そして罪の奴隷の中から解放されるという。先ほど詩篇の31篇をですね、ダビデのところですね、まあ、あるんですけども、一節をですね開いていただいて読みたいと思うんですけども、これは旧約聖書の932ですが、詩篇の31篇の一節ですが、主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。まあ、ダビデの叫びのような祈りでありますが、先ほどお話したルターという人はですね、賢い人なんですね。この自分の訳って作ってるんですよ。詩訳って言うんですね、聖書。ルターの訳ではこう書いてるんですね。あなたの義をもって私を解放してください。あなたの義っていうのはですね、神なんです。神の義によって私を解放してください。このあなたの義によって私を助け出してください。神の義はですね、私たちを罪の奴隷の中から解放してくださるんですよ。で、3つ目はですね、罪がないものっていうんでしょうか、まあ、罪が許されるということでしょうけど、まあ、無罪とされるということですね。で、4番目はですね、神から受け入れられるということですよ、義というのは。神から受け入れられるときにはどういうことかというと、神とですね、罪人である私たちが神とこう和解されるんですね、ということなんですね。ローマ人への手紙の5章のですね、一節には、信仰によって義と認められた私たち、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。皆さん、信仰を持っていると自覚しているものは神との平和を持っているものなんですよ。私たちは、まあ、罪が許されるということはよく言われますけども、私たちは神との平和を、神との平和を持っている者には神様のからのですね、まあ、安らぎというんでしょうか、安心というんでしょうか、まあ、そういうものを受けているということですね。私たちの人生はやはり恐れやすいものです。私はまあ調べたことないんですけど、よく山田春江先生はですね、こういうことを言ってました。恐れるなっていう言葉が365あるとですね。だから一年中人間はですね、恐れているんだと。神様のその平和をですね、和解をこう受けてなければいつも不安であったり安心できないですね。私たちは時折こう怒りや、ヒステリーになるような時がありますけれども、これは本当に神との平和を受けていないからであります。しかし信仰によってそれが与えられる。 罪が許され、罪の奴隷から解放され、私たちの罪がないもののように記憶されて、神様は私たちに神から受け入れられるものとして私たちは義と認めてくださる。それが ここにはローマ人の3章、先ほど読んだ中にはですね、割礼のあるものも信仰によって義と認める。私たちは割礼のないものです。違法人です。ユダヤ人と違った。しかし割礼のないものも信仰によって義と認めてくださる。そのように、だから立法が必要でないのかって言ったらそうではなくて、31節にはそれで私たち信仰に立法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはない。かえって立法を確立することにあるのですと、このパウルは言ってますけども。で、3つ目はですね、これはもう驚くべきことですけども、24節の言葉です。25節、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためですと。ただ信じるだけで、主なるイエスキリストを信じるだけで義とされる、あまりにも厚かましいような、またそのことが真実なのか、そのどこに保証があるのか、単に御言葉だけなのか。そうではなくて、ここに明らかにしています、キリストイエスによる贖いの上にとあります。また25節には、24節にはそのように書いています。そのキリストイエスをその血によるなだめの供え物と書いています。人が義とされるためには、御子なるイエスキリストが建てられているということです。そして御子なるイエスキリストが血を流されているというか、血によってです。そして罪をあがなう斜めの供え物としてキリストが十字架の上に捧げているわけであります。血というのは、皆さんもご存知でありますように、イエス・キリストの十字架で流された血のことです。神の御子なるイエス・キリストの血です。今日の題のですね、ちょっと堅苦しいですが、主イエスの犠牲ですに、イエス・キリストの十字架っていうのは、私たちがこの飾りにアクセサリーとかそういうするものではなくてですね、私たちのすべての人の犠牲を表しています。のが十字架です。そして我らの罪を贖うなだめの供え物なわけです。ここで言うなだめの供え物っていう言葉は、ギリシャ語でヒラステリオンという言葉で、これは契約の箱の蓋を表す言葉です。で、その契約の箱ってご存知の方はですね、知ってると思うんですけども、2枚の石の10階がですね、板が入ってる。で、イスラエルの民にとってその契約の箱ってとても重要でして、この天幕で移動してるんですけど、この契約の箱も運ばれていった。時には盗まれることもあるんですけど、奪われることもある。で、この契約の箱っていうのは、後にですね、このエルサレムの神殿ができると、神殿のですね、奥の至聖所にこの置かれていたわけですね。で、このモーセの兄であるアロンが祭司となって、その契約の箱をですね、中ですね、その子孫たちがこの獣の犠牲の血を注いでですね、その民の罪の取りなしを祭司がしていた。そしてその罪が、取りなされた、許されたっていう。 そのような、まあ、儀式をしていたわけですね。それが契約の箱のその蓋というんですか、このところで、私たちはそのような斜めの供え物を持ってこなくてもですね、イエス・キリストが十字架にかかったことのゆえにですね、このように私たちはその信じる信仰によって十字架のゆえに私たちが罪許されて、先ほど言いましたそのような義と認められるわけです。新聖歌でもアメージンググレース、驚くばかりの恵みという歌がありますけれども、そのような恵みはイエス・キリストの十字架によって私たちに与えられている恵みなわけであります。私たちの罪が許されるためには血が必要なんですね。開きませんけど、ヘブル人への手紙の9章の22節は、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですという言葉があります。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない。スーラン大の一人の以前役員をしていた姉妹はいつもですね、御子イエス・キリストの十字架の血を覚えて感謝しますということを祈っていましたけれども、本当にですね、十字架の血というものは私たち罪を許しには必要なものでありました。だから感謝するっていうんでしょうか、そういう祈りがその姉妹はあったわけでありますけれども、私たちが義とされていくというのは、そのように恵みによって信仰によって私たちは罪を許されるんですが、そして義と認められるわけでありますが、しかしその同じ状況の中で何があるのかといいますと、御子イエス・キリストの犠牲があるわけです。そしてそこには神の痛みがあるわけです。御子イエスですから、神の御子ですから、神の痛みがあるわけです。そしてキリストの死という、そういう痛みです。御子イエスキリストの死という血がなる痛みが、しかし神はその痛みもあるんですけども、痛み以上に勝るものがあるんです。何か、民への愛です。御子を犠牲にしてまで救いの道を示された民への愛です。ですから有名な御言葉でありますヨハネの3章の16節、私も何回も覚えさせられましたが、神は実にその一人子をお与えになったによう愛されたとあります。神はよう愛されたとあります。それは御子を犠牲にしてまでも愛する愛なんです。創世記をちょっと先ほどですね、もう一度3章を開いてみますとですね、罪を犯したアダムがそこにいます。で、罪を犯した時にですね、アダムはこの自分が裸であることを知ってですね、この7節見ますと、イチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書いています。今まで恥ずかしくなかったんですけど、目が開かれて、アダムも妻である者も 恥ずかしくなって一軸の葉をつづり合わる。しかしですね、この一軸の葉というのはですね、やがて太陽の光を受けてしぼむわけです。そして役に立たないんです。また一軸の葉を探してまた腰に巻かなければならないんです。そしてそのところを隠すことができない。人間的なこれは素晴らしい行為だとしてもですね、自分の罪を隠すこと、清めることはできないんです。ですからエデンの園へから追放されて、後にアダムとエヴァはエデンの外、その妻はエデンの園から追放されるんですけれども、その前に神様はあることをしてくださったんですね。21節、神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着させてくださった。先ほどはですね、自分がこのアダムと人間がですね、そのイチジクの葉をちょうどいいとか言ってですね、いいのを探したと思ってですね、つづらわせたんだけども、さっき言ったように太陽の光でしぼんでしまってですね、不十分で、神様はこのエデンの園から追放する時にまでにこのように皮の衣を作り彼らに着させてください。これは神が用意したものです。神はアダムとその妻を罪を犯したものでありますけれども愛していたんです。だから皮の衣を作り彼らに着させた。そして皮の衣には血が流されているんですよ。獣が殺されてその血が流されているんです。犠牲があるんです。森出先生も森明子先生も森山聡先生という先生、恩師だと思っていらっしゃると思うんですが、この森山聡という先生で、荻窪米国教会に長くおられましたが、創世記研究という本がありましてですね、そこにこういうふうに書いてるんです。これは森山聡先生が書いてるんです。獣も神の被造物だ。神が作った被造物だ。それを殺す神に痛みのないはずがない、って書いてある。しかしですね、それに勝ってアダムとその妻、人、神を愛されてたんです。私は森山聡先生の本を読まなかったらですね、そんなにこの獣がこの そんなにと思ったんですけども、獣も神の被造物だ、それを殺す神に痛みのないはずはない、書いてありました。私たちにとっては御子なるイエス・キリストの犠牲の中にあるということです。だから私たちはただ信じるだけで私たちは罪が許されるという、義と認められる、そのような恵みがあるのです。私たちの信仰っていうのはどちらかというならば、 人間がですね、神を信じるというそういう思いというんでしょうか、行為というんでしょうか、そういうのに成り立っていると思っていますけれども、しかし私たちが信仰を持ってこのように義と認められるという、罪が許されるという、清められるという、神と和解するというか、神から平安を得るというのは、御子なるイエス・キリストの十字架の犠牲があるということを私たちは忘れてはならないです。教会というのはですね、どうしようかこうしようかとかいう、いろんな人がそういう人たちの集まりだと思っているかもしれませんが、根本的には神の恵みがそこにあるんです。そして信仰を持つ者は神の恵みの中に生かされて、愛を持って私たちは義の衣を着させていただいているんです。新しくされているです、ね、キリストによって新しい人に、まあ、服を、まあ、着させていただいているみたいな、ね、この背広もですね、以前言いました、阿南の教会のも召されましたけれども、一人の洋品店の方がですね、まあ、私もそんなにお金を持っていないもんでしたから、その先生のために服を作りたいと思うようになったと。だからお金はいりませんから、まあ、作りたいって言って作ってくれたんですね。もうそれはだいぶ経ってるんですけれども、そしてもう病気で天に召された方ですけれども、着るとですね、その方のことの方が作ってくださった、まあ、愛というものを、まあ、感じるわけですよね。手間というんでしょうか、その人の愛、それも、まあ、ただでですね、まあ、ブレンドされたものですね。アダムもとその妻も愛するがゆえに、非動物であったら獣が殺され、その皮をね、イチジクの葉で自分人間が作ったものでは不十分だから、義のその衣、その皮の衣を与えたわけですよね。それをつけてエデンの園からは追放されましたけども、その中で生きていったわけです。私たちも信仰によって、私たちはそのように神の恵みによって、その義の衣をですね、私たち着させていただいてですね、そこにはこの共に今日も愛する皆さん方と共に主を礼拝できるこの時を迎えるっていうことは、神様の恵みしかないんです。神様のご愛しかないんです。私たちはそこに土台となって、教会っていうのはそういう働きがそこにあるのです。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、どうぞ皆あがめて感謝いたします。あなたは私たちが信じるだけで、主イエス・キリストを 我らの主と告白するだけで罪許され、義と認められ、かつてアブラハムの子だと言われているように、私たちも神の子供のようにさせていただいていることを覚えて感謝いたします。私たちの信仰生活の中に、自分たちの信仰が強いから弱いから、そういったことで判断しやすいものでありますけれども、私たちが信仰を持つことのでき、このように私たちが支えられているところによって、神の愛と神の恵みがあることをこの朝も覚えて感謝いたします。私たちの信仰生活の中に主イエス・キリストの十字架の犠牲があることを覚えて、私たちは歩むことができますように。私たちはそう思うときに誇るものがないことを本当に思います。ただ主だけを誇るものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。